皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして本日も、先週に引き続き、ファビメルカート創業者兼デザイナーの道塩邦明さんにお越しいただいております。道塩さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初ちょっと道塩さんに改めて、ファビメルカートってどんなブランドなんですかみたいなとこご紹介いただけますか。
はい、はい、ありがとうございます。ファビメルカートというブランドをやっていて、旬を待とうというコンセプトで、いろんな自然由来の素材を使ってヒノキでデニムを作ったりだとか、トウモロコシからアウターを作ったりだとか、あと桜で染めたりだとか、そういった、自然由来の、可能性を広げるようなブランドをやっております。
ありがとうございます。
ちなみに今日のシャツは何、どういう由来ですか。
今日はこれ聞かれるかなと思ったんですけども、これはオーラリーさんですねすいません、これも草木染めだったらよかったんですけども、
オーラリーいいブランドですよね。
オーラリー、は
い、本当にそう思います。
いい素材こだわってるので、
本当にそのオーラかの選択肢がいいと思います。
なんか今日はですね、道塩さんがそのファビメルカートで、私が前のシーズンに展示会に行った時に、はい、その草木染めの新しい技術があるんですっていうことをご紹介いただいたのを覚えていて、はい、それをこの前向こうさんもご覧になって、
はい、
それについてちょっと詳しく聞きたいよねという
回ですね。詳しく聞きたいよねっていう、染色成功洋服作りのサプライチェーンの中の大事な大事なパートだけど、ある意味今一番課題も、一番課題はあちこちあるけど、サステナビリティ関連でいうといろんな課題もあるところで、まあ、いろんな技術が出てきてはいますが、あ、こういうことがあるのって思ったので、びっくりしたので今日はそれを詳しく聞かせていただきたい、
うんうん、はい、もちろんです。ありがとうございます。
じゃあ色カラーというんですかね。
そうですね、色カラーという、一応、なんじゃそれっていう草木染めなんですけども、はいはい、非加熱15秒で染まる半導体の技術を応用した草木染め。
もうちょっとゆっくりもう一回言ってもらっていいですか、はい、
そうですね、非加熱15秒で染まる半導体技術を応用した草木染めという、
はい、難しい、
はい、
非加熱、
非っていうのは普通染色は、草木染めは熱を使う、
そうですね、草木染めもそうですし化学染料もそうですけども、大体80度以上で30分以上染色するっていうのが通常なので、うん、やっぱりボイラーをすごい沸かすので、うん、かなりのこのエネルギー消費がありますよっていうところです、ね、
それが使わない非加熱、はい、
非加熱でさらに時短で15秒で染まるっていうところなので、
15秒ってめっちゃめっちゃあっという間ってことですね。
あっという間ですね。展示会で、
いや、まあそうなんですよ、やったのに知らないかのような発言、
私も前一度やらせていただいて、
いや本当にすぐ染まりました、は
い、すぐ染まるっていうところ で
しかもそれが半、
はい、そうですね、半導体の、半導体の分子レベルでその物質と物質を吸着させる、固定させる要素があるんですけども、それをこの染料にも、繊維の染料にも応用して設計しているというところ、
はい、特許はどこが持ってるんですか。
特許は取ってないんですよね。
取ってないの。
開発してる、開発した方が今うちの CTO で入って、自社で開発して販売しているという。
どうやってその技術を見つけたんですか、その開発した方は。
開発した方はもともと半導体系の、プリンターのインクとかもどちらかというと半導体の技術とかも応用していて、
あ、そうなんだ。
で、今大学教授やってるんですけども、そこでいろいろと研究した時に、あ、染料にも、
てかすごい発明じゃないですか、それ
すごい発明ですね。
世界初？
世界初です。
なんかもっともっとなんかざわつかなきゃいけないんじゃん、ざわざわざわざわ、
まあでもあれですね、ラボレベルではなので、やっぱこの量産っていうところでいくと、やっぱりこの設備投資なしで今染めている釜で、普通の同じ釜で草木染めてできないので、どちらかというと化学染料で染めている今の生産ラインにこの色カラーの染料を入れて染められるっていうものを目標に今ちょっと動いている。
なるほど、そこまではまだ 手作業段ラボレベルっていうのは、
まあ、そうです、ね、ただまあ今一部少量ではあるんですけども量産体制は整ってはきているので大手の染匠者の方と組んで来年の春には市場には少しずつ出てくるかなという。
その技術色カラーという技術自体が。
そうですね、
色カラーってシーズンの色
ですね。そうですね、春夏秋冬の色のカラーを。
あ、色の、
はい、
日本の色の。
来年のケリングジェネレーションアワードにどうですか。
そうですね。
どうです、まあ、2年に1回って噂もある
そうなんですね
とかそんなような。でもファッション業界の人たちが今、
うん、探してると思います。いやもう植物草木染めはまあ基本退色をするし、
はい、
どんなものでもそうですけど、でもその退色、色が落ちる、
は
い、でもそれを止める色止めっていう化学繊維、はい、化学薬品を使った技術を使えば止まるけど、はい、そこに化学薬品を使っては、まあ、草木染めをで追求していたことが、まあ、意味ないことはないけど残念だから、もう退色していくことを良しとしていくっていうことが、まあ、草木染めの今のあれですけど。あ、でも退色はするのか。
退色は、いや、普通の草木染めはだいたい堅牢度 1,2 級ぐらいで、うん、やっぱりすごい色落ちするんですけども、色からは堅牢度3級ぐらいは取れているので、うん、全然デニムより落ちないですし。
デニムより落ちない。
落ちないですね、はい、全然草木染めに比べたら全然落ちな い, ってい
うところですね。だからすごい画期的だと思います、はい、
で、まあ、一部もう堅牢度4級とか取れてるものとかもあるので、それはもう草木染めでは考えられないっていうふうに今まで草木染めやられた方とかには言われているというところですね。
原料は何でも使えるんですか、
は
い、草木
の原料は基本的には、天然由来のものだったら、何でも作れるんですけども、その植物自体に合ったその分子の、なんですかね、接着剤みたいなものを作る必要があるので、
うんうん、
色を増やそうってなったら植物を決めて、それに対しての樹液と呼んでるんですけども、それを設計するっていうのが必要ところですね。
樹液って何でできてるんですか。
樹液はちょっとそこ企業秘密なんですけど、一応天然由来のものでっていうところ です
ね、
はい、
そこに化学薬品は使う、最終的には
使ってないですね。
全く使わない、もう
100% 天然で、はい、非加熱で染まって堅牢度も3級っていう。
その半導体の技術ってそういうことにも生かされるんだっていうのが、まずちょっと半導体がそもそも分かってないっていう話もあるんですけど
すいません、私も名前しか知らないみたいな
こういう時はね、質問する方に回るとい
い。なるほど、
木村さん半導体ってい
や私じゃない
え、そこで染色とつながるんですね。
そうですね、なんかまあ分子間の力みたいなものをより強固にすることで、まあ、電気だったりとかいろんな信号を通していくっていうところなので、それを染料の世界でやっているという。
今それを目の前で手で再現してくれた道夫さん、手がブルブルブルブルって震えたけどそういう感じなんですね。こうブルブル、色と色がブルブルブルブルくっつ、企業秘密でくっついたみたいな
イメージの話ですね。
分かりやすいで、
ね、
分
かりやすいです
、すご
い。ちょっとそれは基礎の話に戻るんですけど、さっき向こうさんがおっしゃってた染めの環境負荷ってどういうことが今、
うん、
もちろんなんか水はなんとなく想像できるんですけど、今言われてることってどういうことなんですか。
もう日本多くのところは、例えば染めてそれを排水するときに日本の、基準にのっとった、日本のメーカーだった、うんうん、染色屋さんだったら乗っ取って排水処理をしているから、うん、それに関して今なんかこう汚水を流してますとか、うんうん、そういう話ではないと思います。ちょっとやばいな、なんで質問する側に待ってやばいな、これちょっと違ったら言ってくださいね。
合ってます。日本はやっぱりそういうなんていうんですかね、規制が強いので、しっかりとちゃんとそこを守って排水してるっていうところなので、排水汚染は基本的に日本はないんですけども、
うん、
やっぱり海外はまだまだ排水汚染っていうのはあって、
うん、見ますよね、そういう資料ね。
大体世界の排水汚染の 20% はファッション業界の染色っていうふうには言われているっていうところ、うんね、なので、それが天然由来にしたら、そもそもまあ、着色されてる水を一回取らなきゃいけないので、そういうのはまあ植物性だったら 微生物とかでやらなきゃいけないんですけども、基本的な化学染料ではないので害はないというところではありますね、はい、
あとはあれですかね、その使用されている、まあ、化学薬品が悪いっていうことではない 全て悪いわけじゃないと思うんですけど、使われている化学薬品が現在こう欧州の方でさまざまな規制が発生しているときに、はい、その規制に対して、引っかかってきてしまうものも含まれている可能性があるけれども、それを全部自分たちで調べて証明するのがとても大変だっていう課題はありますかね。
化学染料なんて 何からできてるのかよくわからないので、そこのトレーサビリティは全然ないなっていうところはあって、まあ、この色カラーとかだったら、まあ、本当にむしろその分かるっていうのが付加価値なので、これは桜で染めていますだったりとか、デコポンで染めていますみたいなものがちゃんと分かるように、あの設計今後していこうかなっていうところですね。今4色ですかね、柿とオリーブみたいなので4色できてる。
ピンクと、
ピンク、黄色、まあ、ブラウンとグレーみたいな感じですね、はい、
これはやっぱ課題としては色のバリエーションということなんですか。
そうですね、先ほど言ったようにこの植物一つ一つに一つの樹液が必要なので、色数が必要となったらその度に作っていかなきゃいけないなっていうところがあるので、まあ、やっぱそこにはお金も研究費用が必要だよなっていうところでやってますね、はい、
色と色を混ぜることもできるんですか。
できます。はい、なので、まあ、言ってしまえばそのいわゆるカラーの円みたいなものをある程度作ってミックスすれば実現はできるかな。
いつか黒もできるかもしれない
ですね、
はい、白は、
白はなかなかやっぱ蛍光っていうところが自然界にないので、ちょっとそこはまだ手をつけられてないな。蛍光、真っ白のシャツとかは結構やっぱ蛍光がの化学染料が入っているので真っ白に見えていて、それは自然界にないのでちょっとそこはまだ研究の余地があるかなというところですね。
ファビメルカートで作っているお洋服の染めはほぼこの色カラーなんですか。
まだ一部ですね、はい、まあ、あのその色カラーの、まあ、桜で染めたりデコポンで染めたりっていうシリーズもあれば、もう素材自体のヒノキだったりとか、まあ、トウモロコシだったりとか、そういう、まあ、本当は全部染められたらいいんですけどね、ちょっとまだそこまで追いついていないっていうのが正直なところ。
バリエーション的に
そうですね、まあ、あとは一部そのヒノキでデニムを作って桜で染めているとかっていうようなもの一部はありますね、はい、
それって同じ桜でも神奈川県の桜と岡山の桜だとちょっと色が違うとか、そういうなんか
違い、
土っていうのかな、
ちょっと違うと思いますっていうのと、あと取る時期、剪定をあの桜伐採しちゃいけないので、大体行政だったりとか、あとは、まあ、その私有地とかで何て言うんですかね、剪定するんですけども、まあ、その剪定した枝が、まあ、桜のあとの5月6月なのか、それとも桜が咲く前なのかで全然濃度が違うっていうので、
幹からですもんね、幹っていうか、
枝ですね、
枝だ
から、は、はい、
だからそのなんかこう違いを楽しむみたいなことも価値のな、あ、季節によって違うし土地によって違うみたいなのは価値にしたいですね。
一部その単純にあのうちだけで、うちのブランドの商品染めてっていうだけじゃなくて、まあ、できるのであれば行政とかで、
うん、お土産とか
に使ってもらう、うん、今桜って戦後に埋められてもう寿命が来ていて結構伐採されてるんですよね。なんかそういうのを使ってアップサイクルするみたいな活動とかできたらいいなというふうには思うんですけど、
なんか見えてるじゃんますよね、なんかでき
そう。なかなかでも行政に入り込むのが難しいなっていう壁はありつつ、
あとなんか材料としては不安定ではありますよね。だからそのいっぱい今後伸ばしていくって時に原料はなんか出たとこ勝負みたいなところもある意味ありますもんね。
なんで、まあ一部桜みたいなものは結構ブランディングのカラーかなというふうに思っていて、やっぱりこの経済ロットみたいなものに対応できるものは何なのかで言ったら、食品の捨てる部分でじゃ あの色を取りましょうとか、そういったものもしっかりとちょっと今あの新色を作るときには視野には入れてますね。
日本で一番手に入る植物って何で、杉
杉はありますね。
杉花粉染色、
確かに、
はい、杉からも一応繊維は作れますね、はい、染色はあまりいい色は出ないって感じなんですか。
あ、そうなんだ
そういうのもありますもんね。
そうですね、そうですね、う
ん、確かに、
はい、
それってデザイナーさんから目線すると、例えばデザイナーさんがお客さんだとして、
はい、
自分が欲しい色ってデザイナーさんってあるわけじゃないですか、表現したい、うんうん、
ありますね。
それと旬な今だから出せる、いやうち今日カツオ入ってないんだよみたいな、 あ、そのコミュニケーションって、まあ、新しいというか
そうですね、
今まで生地屋さんとかはデザイナーさんが望むものを一生懸命こう作るっていうか、それでどうなっていくんですかね、関係値として、ね、
まあ、でもおっしゃる通り、なんか料理人みたいな感じで今日の仕入れを見ながらクリエーションするみたいなものにもなっていくんじゃないのかな、まあね、アメリカじゃなくてヨーロッパの方だと規制とかも強くなってきたら、やっぱり作られるその選択肢みたいなのが減ってくると思うので、その中でどううまく料理していくのかみたいなのは、今後のデザイナーのなんか腕の見せ所なんじゃないのかなっていうふうには思ってますけどね。
何でも料理するよっていうぐらいの、
そうです ね、
いいですね、
何着てもバチコイみたいな感じで、ね、
美味しくするよみたいな、
はい、
面白いね。
なんか最後にこう、はい、ファビメルカートをこれからどんなブランドに育てていきたい、どんな人に届けていきたい、お聞かせいただけますか。
はい、そうですね、まあ、今ファンでいろいろと買ってくれてる方々ってやっぱすごい、まあ、その日本食からコンセプトが来てるので、なんかその日々なんか料理屋さんとかで食を大切にしてる方とか、あとは日本的になんかおせちとかなんか、うんうん、そういう年中行事的なものの食みたいなものを大切にしている方が結構多いんですよね。
あ、じゃあ狙った通りですね。
結構狙った通りなのかなっていうふうにも思っていて、うん、やっぱりそういう方々は大切にしていきたいなっていうふうには思う一方、やっぱりその普通にファッションとしてファミメルカートいいよねっていうので、どんどんどんどん選んでもらえるようなブランドになるっていうのが、目標なので、まあ、なんかこの方向性がいいのか悪いのか僕も今半信半疑ではあるんですけども、やっぱ本当コレクションブランドみたいな形で選ばれるのが、まあ東コレとかパリコレとかなんかそういったところで活躍できるような、まあ、ナショナルブランドにはなりたいというふうには思ってますね。はい、まあ、旬をまとうっていうのは日本独特の考え方かなというふうに思うので、なんかそれを海外に輸出したいなという思いではあります。
素敵です。
ありがとうございます。ございます。
大丈夫ですか。
ブランド名をちょっとスペルで最後に教えて、聞きながらわからないんじゃないかなと思って。
ファビメルカートは FAVI。
FAVI。
FAVI メルカートが、ちょっとですね、私も間違えないようにしないと。MERCATO ですね。
メルカト、
はい、
メルカリのメル、
メルカート、
商売、メルカート、
イタリア語で市場っていう意味ですね。
市場っていう意味だ、はい、
ファビが、ファブリック、FA でファブリック、V がビブラント、生き生きとした、 I がアイデアっていうところで、素材の生き生きとしたアイデアが集まっている市場という意味です
。なるほど、
はい、最初に書いてあった
らいいですね、
素敵な、はい。では道修さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。すごい楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。